からグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、京都はですね、もう祇園祭り、7月は祇園祭り、1ヶ月祇園祭りなんですけれども、土曜日からは祇園祭りの宵山が始まりまして、そして、来週火曜日17日は祇園祭りの、先祭りの巡行となります。外国人観光客の方も街の中にいっぱいこう溢れているというか、楽しみにしておられるのではないでしょうか。子どもたちもたくさん連れていらっしゃるなというふうな、そんなふうにお見受けします。さあ、今回はその子どもを守る社会を作ろうというそんなテーマでお届けします。コメンテーターは杏林予防医学研究所所長でいらっしゃる山田豊文さんです。山田さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。京都は外国人の観光客の方、いっぱいなんですけれども、皆さん結構ご家族で来られてますよね、ちっちゃい赤ちゃんを抱っこしてとか、ベビーカーに連れてとか、そういう家族単位で行動してらっしゃるのに、驚くんですけども、大変じゃないかなと思うんですが、なかなか日本人はちっちゃい間はあまり遠出しないっていう、そんな習慣もありますけども、
もう赤ちゃんの時期は、私はね、人間が作ったと思ってないんです、神様が作ってると思う。赤ちゃんっていうのは神の子ですよ。
そうですよね、いろんな意味で、
かけがえがないんですよ、この時期はいろんなことが起こってる、ことがキーワードです、今日の話の。
わかりました。子どもを守る社会を作ると言いましても、日本はそもそもこの少子化が言われてもうかなり長くなるんですけれども、少子化とともにさまざまな問題もあるというところですね。
近年ね、これこそワシとかワニとかね、アザラシとかいろんな動物でが種が激減してるんですよ。
あ、そうなんですか。
どんどん滅びていく原因は赤ちゃんが産めなくなる、
あ、そうなんですか。
それが今日のテーマの環境ホルモンの話なんですよ。それは
人間のみならず、まずは、
昆虫であろうと植物であろうと、これは爬虫類であろうと両生類であろうと鳥類であろうと、全て共通する全ての生物に大変深刻な問題を与えるのが環境ホルモンです。
環境ホルモンとはそもそもどういうものでしょうか。
環境地に存在する我々の体っていうのはもう神様が何十億年という歴史の中で、ホルモンを分泌させて作動させてスイッチを入れたりいろんな働きをする仕組みを持ってるわけですね。すごく重要なの。よく有名なところでは女性ホルモンであろうと、糖尿病のインスリンであろうと、甲状腺ホルモンであろうと、ストレスの副腎質ホルモンであろうと、ものすごい重要なのね。その仕組みを簡単にごく微量で混乱させてしまう。そのためにホルモン系の病気が急増する。中でも女性ホルモン作用っていうのを性機能、卵巣とか子宮とかですね、前立腺だとかってところにいろんな異常を起こすんですよ。これね、私はもう本に書いたんだけど、20年前の本に、アメリカの見えるかな、
私が持ちます。これは可愛い赤ちゃんの、
こういう薬を作ってね、
写真ですが、
ジェチオシルベストロールって言うんだけど、 DS って言うんだけど、妊娠中は妊婦は必ず飲みなさいと。これね、
どれぐらい前の話ですか。
1957年の広告ですね、
大前ですね。
ところがこれを飲むと必ずその赤ちゃんの胎児の場合は簡単に取り込まれて排泄できないために脳とか肺とかですね、生殖器、卵巣、子宮とかにいろんなトラブルが起こるんですよ。そして出生した後に膣がんになる、女の子の場合は膣がんになるということが分かって、恐ろしい話なんでね。 1970年代に全面的に推薦してたものを今度全面的に禁止した、
はい、
必ず飲みなさい、妊婦は飲みなさいってものを禁止したっていう怖い話。
この DES 製剤っていうのはその環境ホルモン、うん、
女性ホルモン、合成ホルモン、
合成ホルモン剤、はい、
女性ホルモンだからいいもんだと思ったわけですよ。
思いますよ ね
女性ホルモンいる作用する、女性を美ししたり次々の生理が起こったりするのも女性ホルモンの作用でしょ、骨を強くしたりもする、だから合成であろうと女性ホルモンを取ることはいいことだと思ったのね。でこの話が登場した時によく言われたのは、そのウィンドウ期って言って、
ウィンドウ期、
うん、はい、このウィンドウ期っていうのは非常に危険率が
増大する。ウィンドウ期とはどういうことでしょうか。
この3週から8週目っていうのは赤ちゃんが
妊娠3週から8週目
目の時は、はい、ものすごいどんどんどんどん変わっていく時期なんですよ、はい、この時期は、
まあ、ウィンドウ期、胎児が成長する時期
で、特に胎盤は守らないといけないから胎盤体制バリアがあるんです。ところがバリアを越えて入ってしまうものがあるんですよ。それは有名な薬剤サリドマイドがそうです、ね、この DS がまさにそうだった。この環境ホルモンは入っていってしまうんですよ。だからこの時期で
胎盤というガードを越えて
脳に影響を与えることの怖さは何かというと、はい、男の子で生まれてきてもこの時期脳が分化できないと性同一性障害になってしまう。男で認識しなくて生まれてきてしまうんです。だから当時
そういうことなんですね。
当時この話のお入れがついたのは、この手のものが、これ薬の話だけど周りに身近にいっぱいあるわけですよ。食べ物にもあるし容器にもあるわけです、実を言うと。だから必ず乳がんとか性同一性障害とか不妊症とか子供のうつ病とか急増すると言われたの。それを私はこの20年前に本で書いたんです、
まあ、そういう、 こう、ね、性にまつわるさまざまな、はい、あの性同一障害も含めて
必ず急増する、
そういうものに影響を与える。
そうです。
それがこの環境ホルモンと言われるものであると。
その一つに食べ物の中のトランス脂肪酸もそうだったんですよね、だから、
はい、その何年も前に本に書かれたんですか。
そうです。私は今回ね、はい、あの週刊新潮のにトランス脂肪酸がいかに危険かということ、
トランス脂肪酸もその、環境ホルモンとはまた別ですよね。
環境ホルモン作用する、これも、はい、怖いのはこれもそのウィンドウ期に入っていくもので、怖いのは、その日本、その今度は8月に2018年8月にアメリカがトランス脂肪酸全面禁止するっていうことをやるわけです。
今年ですよね。
食品に絶対認めないっていう加えること、はい、いうふうになったためにこんなことができるようになったのは、実名入れて企業名入れてパンの名前入れて、
はい、これは6月に発売された
私が
週刊新潮ですよね。
私が調べ受けて書いた記事ですこれ、ね、皆さんが驚いたのはまずこんな身近なものがパンにいっぱい入ってるわけですこれ、
はい、食べてはいけないそういう食品のリストが実名でこう会社名も挙げて掲載されてるんですけれども、これはトランス脂肪酸 の含有量、
そうです、
をリストアップした
概論、パンの名前どれぐらい入ってるか、はい、企業名も全部書いたわけです。
皆さんが慣れ親しんだパンの名前も企業名も書かれていると。
そしてこれが認知症のリスク、がんのリスクを急増させるということを、はい、私が論文からこれに紹介したから皆さん驚いてるわけです、
はい、
アメリカでは例えばこれハーバード大学の医学部の教科書です。
はい、
医師は必ず学びますですか、
はい、
エスエフェクトオブトランス脂肪酸の健康への影響、
もうトランス脂肪酸の危険性については、
心臓病が急増する、はい、アルツハイマーが急増する、がんが急増するって必ず勉強します、
医学部では。はい、
これねアメリカのこれね、これ見せてくれます、
はい、
ポスター。海外では、
はい、
プレグナンシー、妊婦はデンジャラスと書いてるんですよ。トランス脂肪酸絶対食べちゃいけないんですよ。
はい、
これ日本のポスターです。
美味しそうですね。
油をこれぐらい減らしなさいっていう、はい、あんまり取りすぎはいけませんよ。
それ日本的ですよね。
この空気の違いわかります。
日本はあまりトランス脂肪酸を取る食生活じゃないから、はい、禁止する必要はないという、政府見解がもう何年も前から発表されてると思うんですけども、アメリカでは
大人はね、毒性に関しては頑強なのね、
はいはい、
大人のレベルで取られてる。赤ちゃんとか胎児とか乳児っていうのはこれに対して耐性がない、バリアがない、
ウィンドウ期、先ほどおっしゃった、はい、
だからこれデンジャラスが入ってるわけですよ。
全てこう吸収してしまうということですよね。
取り込んでしまって耐性できない、だから 将来のそのがんとかのリスクはずっと抱えたまで生まれてしまうんです。この時期に間違えると、
お母さんやお父さんよりももっともっと危険な状態で、生まれた時からそういう状態にもうなってしまうっていうこと
ですね。ずっと私がそれを言い続けてきたんですね。
はい。
まあ、うちの長女がニューヨーク大学にいてニューヨークに勉強したもんですから、このことよく知ってるわけです。
はい、
大学のこ
れ勉強東大に行かれたんですよね。
その後東京大学行って、はい、ね、その研究した時に本当に空気の違い、大学の同じ格差がこんだけ違うかってことを言いましたもん。東京大学の、いいですか、医学部の新館のイタリア料理店でコーヒーフレッシュが出たんですよ。はい、これ教授も学生も来て一人も文句言わないで笑ってましたもんね。これがんも心臓も全部わかるのに、
はい、
これぐらいの空気の違いわかります。日本は未だに医学においては鎖国状態です。例えばこの病気になった時に抗がん剤与えたりとかするでしょ。これをやめることですよ、一番は。これが原因だから、あるいはこれに対する解決するようなプログラムを食事でやるべきですよ。
やっぱり人間がなぜ病気になるかっていうのはその原因、大元になる
原因があるからです。今2人に1人がんになってる日本は、はい、3人に1人がんに死んでるわけです。アルツハイマー認知症が今度2025年に1350万になるんですよ、ね、昔認知症のおばあちゃんなんかいませんでしたよ。
はい、
それはこれが食べ身近なも怖いのは、この環境ホルモンにしてもプラスチックの話にしてもね、トランス坊さんの話にしても身近に存在するんですよ、怖いのは。
はい、ラジオ聞いてらっしゃる方で、うん、トランス脂肪酸って何かなっていうふうに思って
植物性の油
おられるかもしれません。
はい、植物性の油っていうのはヘルシーでいいように思うんだけど欠点があったんですね。酸化しやすいっていう、
はい、
動物性の油って酸化しにくいんですね。とか植物性の油っていうのは空気の入れたら黒ずんだり丸くなるっていう問題があった。それをトランス脂肪酸の明治ムレーという人がですね、植物性の油に水素を添加すると、はい、全く酸化しない劣化しない魔法の油が生まれたんですよ。
そもそも植物性の油っていうことは液体、液状ですよね。
液状のものが周りみたいに固形になったの、はい、水素を入れると、だけじゃないの、はい、美味しくなるんですよ。
あら、
だからこれが登場したことに世界の食文化が大きく変わったの。みんなが食べるようになったの。美味しくて酸化しない
しばらく
ヘルシーなイメージがある。
はい、それで安価だしと。
だから周りにでもね、はい、バターよりヘルシーっていうイメージでおられたんですよ。
そうですね、私の子供の頃はマガリンはバターよりもカロリーが少ないんじゃないかとか、
植物性だから
ヘルシーとか
原価は安いし。
そうですね。
ところが電子顕微鏡が出てきてね、1960年代に覗いてみると、はい、ねじ曲がっていたんですよ。
はい、それはどういうことを意味するんですか。
油の構造が、はい、天然の質型と違ってトランス型っていうのはもう
トランス脂肪酸だから、ね、トランス型、はい、
人は膜であるって言葉があるんですけど、人の体っていうのは全部リン脂質の集合体っていう細胞膜っていうのは二重リン脂質、油でできてるんですよ。その油にできてる機能が非常にその細胞の健康にとって重要なんですね。これは DNA の膜であろうと角膜っていうんだけど、ミトコンドリアの膜であろうとリン脂質でできてる。そこにこれが入り込んだらミトコンドリアの機能もタンパク質を作る DNA の機能も全部に異常が起こるわけです。ということを分かって1960年代からこれは魔法の油でも何でもないとんでもない油だという流れが生まれてきたんですよ。
それはアメリカ
で、はい、各大学で、もう世界ではだから全面禁止してるし、今回の UDA の流れもそうだし、ニューヨークでも起こってニューヨークでは2007年に全面禁止したわけです。
そうですよね。 それが結構話題になりましたですよね。
それでもね、はい、タバコと同じようにタバコが肺がんのリスクになることを分かっていても吸うのは自由だろうというので表示は危険なことを表示してるけど売るのは売られたんですね。
はい、
同じように韓国や中国、
まあ、2007年以降、まあ、約10年経っておりますけれども
表示をしてるわけ、危険ですよと表示してどれぐらい入ってるかって表示もしてるのに、日本は表示さえも未だにしてないわけです。
そうですね。
妊婦がで私が言うのは
8月からはアメリカで全面禁止、
そうです、
デンジャラスということで、
しかもこの時期は怖いのは、はい、女性が妊娠するか分かんない人がいるんですよ。
先ほどの話に戻るとなぜそのウィンドウキーっていうのが危険かというと、そうですね、
この時期にこれを取ると流産とか危険のリスクが上がる。
はい、
お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんがね、どんなに楽しみにしてると思う、赤ちゃんが健康に生まれてくること、そのリスクを急増させるってことを書いてるわけですね、このテキストに。さっきのハーバー大学の、
はい、
医学の教科書には妊婦は絶対取るなって書いてるわけです、
英語で書いてありますね、
うん、これですよね、ビータルロスって言うんですけどね、
はい、
これですね、
はい、
ね、妊娠中のリスクですか、
どういうことが
あるんですか、アルツハイマー病のリスクもそうですよ、
はい、
ね、
アルツハイマーのリスクも高める、
うん、妊娠中のリスクを急上昇します、
はい、
流産とか死産とか 有名な話が西の新聞に出たんですけども、はい、コンビニの弁当を養殖場の豚に餌に与えたら豚が流産と聞けてどんどん生まれてきた話が有名な話なんですよ。それぐらい胎児っていうのは豚であろうと全て大変リスキーなんですよ、
はい、
通ってしまうから大人は違うのね。だから
その他にどういうことがあるんですか。
いやこれは見てください。認知症のリスクを急上昇させる糖尿病のリスク、
はい、
ですから、からビタミン E とかカロチノイド抗酸化物質を破壊してしまう、今日活性酸素作られちゃうんですよ。それからニッケルアルミニウムなんかアルミニウムっていうのはアルツハイマーの大きな原因の一つなんですけど、はい、
言われました。
これのリスクを 急増させてしまう。
あ
でこれは
ということは
医学が必ず学ぶ。明日から私も医師向けの講座を明日3日間やるんですけど、医師に何を教えてるかっていうとこれを勉強するんですよ。
こうヘルスエフェクツオブトランスファーツっていうことで、トランス脂肪の健康への影響ということで、まあほぼ病気という病気に悪影響を与えるリスクを高めるということがちゃんと医学部で当たり前のように勉強されてる。
ニューヨーク大学だろうとハーバード大学だろうとイェール大学だろうと必ず学ぶわけですよ医師は。だから医師がさせないんですよ。
そうすると日本、うん、なぜその日本でその国が禁止するっていうところに至らないのかなと。
東京大学だろうと日本の医学部は英語学学ばないからですよ。難しいことを国家試験取るために学ぶけど、
はい、
どこに英語学学ぶんですか。専門家いない。だからそんな危険の
医学と栄養学は別だっていう、そうです。そういう
飽和脂肪酸と同じ扱いなんですよ、はい、油は取りすぎちゃいけないよと。だから減らしなさいっていう感覚でトランス脂肪酸のことを考えてるわけです、
はい、
と意味が全然、これは細胞膜60兆個の細胞の膜の機能を狂わせるんですよ。ここに書いてるのはプロソグランディンの合成を阻害するっていう細胞膜が作られる炎症を抑える部位、大事なエコサノイドっていうものがあるんですけど、それを破壊してしまう。だから炎症がすごく増えるんですね、でそのために2人に1人がんなり、ね、1350万認知症が増えると言われたり、心臓病で死の脳梗塞倒れる人が増えたり、ね、日本でもいっぱい増えてるわけですよ、
はい、この危険な、まあ、でアメリカでデンジャラスというふうに皆さんが自覚しているトランス脂肪酸はこう食品で言えば例えばこうマーガリンとかその他どのようなもの
に。写真にあるもん全部そうですから、
はい、
ハンバーガーからクッキーから、はい、ロールケーキから
それは、まあううまあ、マーガリンおよび植物油ショートニング植物油脂
ほとんどに使われてる、
はい、
なぜかというと便利で魔法の油だからいいもんなんですよ。
味も美味しくなる
っていう食品産業界にとってはいいもんだから政府はやめさせられないんですよ。
そこですよね。
ここがややこしいとこね。
だけど
勇気を持って全面禁止するの。
韓国
が世界に行った時に韓国ではロッテヘテクラウンっていうこの製菓メーカーが実績にやめたんです。
はい、
政府が言う前にやめたんで入れることを私が公園に行ったんですよ。この本が2007年に私の病気への油買いなさいと本が出た時に招かれて行ったんうつ病が多いから。そうするとこの話したら皆さんがそれもう子供が食べちゃいけない決まってますもん。日本は学校給食に教育の現場で入れるんですよ。怖いのはね、子供にいじめが増えたりアトピーが増えたり自殺が増えたりするでしょ。毎日毎日この問題起こって、私が例えて言うのは、例えば私はタバコが大嫌いです。肺がんリスクがあること分かってるし、でも新幹線に乗った時に 2時間ね、喫煙者に乗らされたらものすごい苦痛ですよ、ね、でもそこしかなくて我慢してるでしょ。でもそれは1回きりですよね。その日以外は寝れませんよね。子供たちはそれより危険なものを毎日食べてるんですよ。分かります。毎日私が新幹線の喫煙者に乗らされてるような状況を今の学校給食の現場で起こってるわけです。日本は悪いけど未だに鎖国状態です。
はい、まあ、それはやっぱりその政府を動かしうるその医学という分野でまだその認識が、
まあ、英語を学んでないからどこで学ぶんですか。
だけど
この合成ホルモン作用っていうのは
中国も韓国も台湾も、うん、アメリカも
正直昔
こう禁止に向かっている、あるいは禁止しているという、うん、
警告
を
必ずする。
なぜなんでしょう。なぜ日本だけそうなるんですか。
日本の政治は一番大事なことは国民の命と安全を守るっていうことよりも経済を優先するんですよ、
はい、
日本は麻薬のことが2つ通る国なんです。いつも言ってるように牛乳っていうのは非常に危険なリスキーなものがあるわけで、飽和脂肪酸が多い、ね、環境ホルモン作用がある、これ女性ホルモン剤がたくさん増えるわけですね。乳がんリスクも高まるし、カルシウムが使えないカルシウムが非常に多くてリスクがあるね。ところが牛乳は骨に体にいいという話から一方で、牛乳はこんなに悪いという正反対の理論があるわけです、ね、同じように薬は体にすごくいいという 抗がん剤にしてもいいという話がある一方で薬は良くないという話がある、あるいは原子力発電所というのはものすごいいいもんだという話がある一方でこんな危険なものないという全く正反対の話が2つある国ですよ。今時のことだから簡単に立証できるのでどっちが嘘ついてるかというのをだから恥ずかしくて言えないんです、専門家は。ところが多くの人が気づかないのは大学教授だとか真理を追求するはずなんですよ、医師がそれをいいという側に回るんです。なぜかというと酪農協会とか利益を上げる団体、肉食を売ったら利益を上げる、ね、原子力発電所を作ったら利益を上げる、製薬会社ってのは薬を売ったら利益を上げる団体がある。それものすごい利益を上げている団体は簡単に研究を出して御用学者を作れるんですよ。それらが日本をこんなダメにしてきたんで、日本は真実が見えない国です、本当の正しいことを言えない国です。それを週刊新潮がやったんです。この環境ホルモンの問題、これデイジャパンですけどね、はい、これも怖いのは、
はい、皆さんさあそのお話をこの後半でさせていただきます、うん。子どもを守る社会を作る、そんなテーマで、山田豊文さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。瞬間新潮のお話を、ね、先ほどトランス脂肪酸の危険性について、お話を伺いましたが、これもあのこれは 1月号
デイジャパンという7月号です、
はい、出ました。
体を蝕む危険なプラスチックというタイトルです。
プラスチック、はい。まあ、プラスチックの話はあの環境汚染するというお話はこの番組でもあの海洋汚染し、大変だという話は、うん、1ヶ月ほど前にさせていただいたんですけれども、うん、こう身の回りを見るとプラスチックに私たちの生活はあふれ返っているというか、それなしの生活ってないなというふうに。
そのプラスチックの原料にポリカーボネートといってですね、ビスフェノール A と言うんだけど、
はい、
この非常に問題があるものが使われるわけです、
はい、それは何なんですか。
ビスフェノール A
BPA
と言うんですけど、ね、はい、で BPA フリーというのはもう世界の大きな流れでみんながその宣言してるわけです。多くの国が
どういうものなんですか。 BPA は
だからプラスチックが入っているようなもの、はい、と身近に言うと、はい、例えば哺乳瓶にも入ってます。おしゃぶりにも入ってる。
口にするもんですよね。
缶詰の缶にも塗られてます。
それから缶詰の缶の内側ですか。
日焼け止めクリームにもある。
BPA が
ハンドクリームにもある。身近なものに全然僕の環境ホルモン作用するようなものが使われてるわけです。
あの食品は日本 のこうスーパーなどに参りますとこう全部食品ってトレーにプラスチックトレーに載ってますよね。ああいうトレーにももちろん
で、この問題なのはプラスチック自身が分解できないから、
はい、
海の中でどんどん増えてるんですよ。動物のお腹を調べると、ね、プラスチックが出てくるわけです。
ウミガメとかそれからあれはウミウっていうかう鳥もそうですし、
そ
うです。
そして怖いのはそれを熱を加えると溶け出てくる、
はい、
例えばラップがありますね。ラップをチンするでしょ、
はい、
電子レンジで溶けてくるんですよ。
家でもご飯余ったらおにぎりにして、はい、冷凍してチンします。ダメなんですか。
あなたがハンドクリームを塗った、うん、あるいは日焼け止めクリームを塗った手で、
はい、
レシートをもらうと2秒で BPA が体に入っていくんですよ。そうすると環境ホルモン作用、あなたのホルモン分泌を狂わせる。女性ホルモンだけじゃないんですよ。
すいません、レシートなぜなんですか。
レシートにもその材料が使われてるからです。
そうなんですか。
だから私ももらえませんよ。このレシート
は。レシートもらわない、はい、
それぐらい
身近にその BPA が溢れてると。
缶詰もそう、溢れてるわけです。今怖いのは
缶詰の内側はなぜそういうものを使われるんですか。
原料に内側のトロールの原料に使われてるわけです。他にもね、これはまあ BPA とは違うんですけど有機素と言いましてね、
はい、
これもあの船のトロールに使われてたりして養殖場に使われたりして、これもいろんな
海洋汚染されますよね。
でこれはことごとく、はい、女性ホルモン、ホルモンの働きを狂わせるので、
はい、
精子減少症になるんですよ。だから
不妊の方も多いですが、その男性が原因になる可能性があるということですね。
もともと貝はメス化してしまうんですよ。全部オスがいなくなっちゃった、
はい、
イボニチガイという貝が海の、はい、海辺のところでこの有機質なんか使ってるから、次にワニとかアザラシだとかワシだとかがどんどん絶滅していくんですよ。それはものすごい怖いことだったの。何かっていうと子供を産めなくなるからですよ。これの問題点の怖さ、これなんですよ。惚れびるんですよ我々が。
もうそうい こう地球上のいろんな動物にそういうことがこう現象として私たちに教えてくれているということですよね。
我々も心臓やがんやアルツハイマーのリスクになるだけではなくて、糖尿病のリスクになるだけじゃなくて、はい、怖いのはここでも胎児と乳児なんだ、
はい、
彼らはこれを無毒化する力がないんです。
ウィンドウ期
そのために、はい、障害成人病素因を抱えて、あなたはがんのリスクが高い人生を、糖尿病のリスクが高い人生、うつ病のリスク、アルツハイマーの
リスク、
人生の
いろんなリスクが高い人生
始まりをこうスイッチ入れちゃうんですよ、ね、
はい、
だから絶対に子供を守らないといけないんですよ。我々学ばないといけないのは、子供やも社会には未来はないんですよ、
はい、
ね、子供はだから神の子でしょ。
子供が未来を作るわけですから、
はい、賢い人はこんなもの取りませんよ、
はい、
賢い人は。一方でこの時期は天才ができる時期なんです。将棋私好きですけど、藤井聡太って天才でしょ。
最近いろいろこう素晴らしい10代っていうのがたくさん出てますよね。
教育の現場、
はい、
健康の現場の専門家は一番重要なのは胎児期と乳幼児期にあることに気づくことです。これを学べば例外なく天才が生まれる。勝って本当にアトピーの子なんか生まれたことないですよ。みんな本当にいい子で生まれるんですよ。この時期にちゃんと学んで赤ちゃんを産むことを教えれば。だからその現場って何かというと教育の現場です。あるいは産婦人科の現場です。あるいは現場のお母さんたちはぜひこの本を、
はい、さあ
これ解決策がこちらの
そうですね。あと残り時間2分となりましたが、
この一個人8月号、
8月号一個人という、これは、はい、最強の食事、
最強の祝日、
これまた書いてらっしゃるんですか。
これ8ページ私の記事、
8ページ、はい、何が書かれているんでしょうか。
一番大事なことは、
はい、
乳製品とか肉類を取らない。それら総じて環境ホルモンとか脂肪酸の摂取源です。一番溜まりやすい場所です。我々は食物繊維、それを吸着して排泄するような食事をする。玄米なんかそれ多いんです。ミネラル多い食事をする。野菜や果物を食べる、
まあ、茶色い穀物、
そう、これこそが環境ホルモンの最高の対策です。
はい、
我々は今や環境ホルモンから逃げることはできません。だけどそれを取らない生活をすると減らせるし、そしてそれを排泄する仕組みを持つ。体には防御機能があるんですよ。それを高める生活をすればこの問題から解決できる。特に子供のお母さん、教育の現場の先生たちは必ずこのことを学んでください。でないと日本は滅びます。
そうですか、はい。そうするとやはりトランス脂肪酸、あの最初に教えていただいたトランス脂肪酸を含む食品、それから、こうプラスチックを家庭で
使用
できるだけ使用しない。
BPA フリー、世界では BPA フリーはもう
当たり前のことということですよね。
これ BPA フリーっていう、
はい、
はい、BPA フリー、
はい、
必ずもう BPA フリー、
もうイギリスも、
フランスも宣言してるんです BPA フリーを、はい、
こうなぜ日本がこう先進国になるぐらいにやって当たり前なのにできるのにしないという不思議な国ですね。
日本は世界の物笑いの種です。
はい、わかりました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
今日は、山田豊文さんにお話を伺いました。ありがとうございました。